サクゲネドラジ。皆さんこんばんは。今回サクゲネドラジの司会進行を務めます熟成の坂本流です。サクゲネドラジとはクリエイターの養成塾であるサクゲ塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加する熟成の皆さんお願いいたします。
SS 担当友野です。
時代期待小島駅です。
シナリオ担当の村岡です。
飲み会大好き岡住です。
はい、ホラー担当岡田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
台風今月やたら来るじゃないですか。うん、で僕結構台風に備えて準備するんですよ。もう外出ていかれへんなってことで、まあ、コーヒーを買い溜めたりタバコ買い溜めたりなんかその、まあ、準備するんですけど、皆さんでその台風来てる時っていうのは外出られないじゃないですか。そういう時って皆さんどういう風に時間まあ対策というかね、なんかそれどういう風に時間使ってらっしゃるのかなと思って。
台風であろうとなんだろうと会社行かなかんので。
まあそうですけど
だから行く時に、うん、まあ来る時間帯にもよるけど、うん、行く時に一応靴下の替えを持っていくとか。
ああ
、あるある、
あるしはある、
うん、海田さんはどうですか。
私、いや、どうせさ、うん、どうせ関西に台風が直撃したことはあってっていう、まあそういう思ってるから何もしない。なんかこうだって今回も来た？
いや今回は来てない。
来てないんですけど、まあそのテレビではかなり暴風になってそれていくっていうふうには言ってたんですけど、大したことなかったんですよ、うん、
大したこともないも何もね、うん、星空で撮ったで
確かにね、うん、はいはい、まあ、ちょっと話が見えないところで、まあ、中山先生登場していただきましょう。
はい、中山一郎でございます。この前、カフェシャルボンっていうところで、はい、やった時、台風が来るんで、ね、うちの主人の真子は、先生、傘持ってもいいですよ、今日台風来ますよ、ひょっとしたら電車止まるかもしれませんって言うて、あ、そうなんや、でもって言って、でも傘刺さると、その時降ってなかったから。で、現場に着きました。なんかね、風が吹いてきて、雨が降り出したの。お、来た来た来た来た来た、ほら来た、客は身入ってるしね、俺もう閉じ込められんちゃうか、楽しいことがあったなと。で、イベント終わったらカラッと晴れてやがる。太陽どこ行ってんかね。来へんかな、結局。
いや、来たんですけど、通り過ぎるのがめっちゃ早かったんですよ。
早すぎんか、2時間後にはもう。
いや、そんなもんです。時速80キロとか言うとったんで。
そうなん
や。早いな。めっちゃ早かったんです、今回は。
傘使わへんかった
よ。私も
そうです。傘使わへんかったけど、ギャラでも使ってみた。
風より早かったみたいな。
ギャラを使ってた。
あ、今回の話は、まあ、全然台風とは関係ないんですけど、まあ、皆さん、悟りの世代ということは知ってらっしゃるでしょうか。
うん、はい。
知ってます。
はい。
まあ、ちょっと、聞いてらっしゃる方でも、悟りの世代って何っていう方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと説明させていただくんですけど、まあ、悟りの世代っていうのは、1980年生まれから1996年生まれの世代のことを主に指していて、まあ、特徴として、世の中の全てを悟り切ったような現実主義者であることからついて、悟りというその名前がついてるんです。で、大きな夢も抱かず、何事もそこそこでいいという、まあ、感じで、まあ、生きているという特徴を持つ、まあ、世代のことなんですけど、まあ、この世代の人らに、その世代じゃない人らはどういう印象を抱いているのかっていうのはちょっとこう気になるところではあるので、ちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、どういう印象を皆さん抱いていらっしゃるのかな、と。どうですか？
まあ、礼儀は正しいわ。
うん。
うん。まあ、会社員だからかなってもあるかもしれないけど、割と素直。それはあるわ。
あと親とめっちゃ仲いいイメージがあります。親子関係がね、
あるある。
まあ夢を持ってるから喧嘩するわけでね。夢持たんやつがなんか俺ミュージシャンになるわとか言ってそういう喧嘩はなく
それ殺し合いやな。
そういう喧嘩がなくなるのではないのかなっていうのはちょっとまあ懸念材料としては僕はありますけど。
僕はあんまりね実感ないんですよ。
あ、そうなんですか。
だから。そういう悟り世代とかっていうのは聞くけど、そんなやつほんまにおんのみたいな感じで、
うん、
単に僕の身の回りにそういうやつがおらんって言うだけかもしれへんねんけど、
うん、
なんかテレビでやってるような人は周りには別に
あのね
見たことはないですけど、
まあ、1987年生まれから1996年生まれって僕にも当てはまるんですけど、まず村岡さんそうですよね、
はい、そうですね、
里井世代ですよね、
はい、まあ、その、まあ、やっぱり大学生になったらよくわかるもので、
うん、
やっぱりその大学4年生になる直前にそのみんなが就職活動入るんですけど、
うん、
やっぱり安定志向の大手の説明会がやっぱ人気あったりとか、やっぱりそのベンチャー系に最初人気固まるかといったら、
うん、
そうではなくて、
うん、
安定をやっぱ求めてる人が多いっていう印象はやっぱありますね。
ああ、そう、夢を追いかけてる野郎は少なかったですか？
そうですね。だからある意味僕の周りやったら、現実主義者の方が多かったなというのが、
うん、
はい、正直なところです。
うん、
いつの時代もそうやで。
あ、そうです。
日本という国
はそうやね。
あ、
うん、うん。それはみんなもう大手に行くねんって。
うん、
大手に。もう俺らの世代もそうやったし。
うん。
うん。あ、なんと俺は思って言ってたけど。
うん。
アメリカなんか逆らしいね。アメリカなんかやっぱり最終的には自分がベンチャー企業作るんやっていう気で言うから、ちっちゃいところに行くねんって。ちっちゃいところに行ったらいろんな仕事を覚えるんだから。大手行ったらまあ営業と営業が始まって、うんうん、で、なんか、あの、ポストが。で人事異動があんねんけど、うん、そんなにせんでええやん、一つのことやればいいやんか。でも小さいところに行くともう経理やらんといかん、人事やらんといかん、営業やらんといかんみたいな、政策もせんないかん、管理もせんないかんみたいな、うん、でなんか部下入ってきて部下の面倒見ないかんみたいなことをやって全部が見えてくる、うん、それをまあマスターしてるで乗れんわけじゃないけど、あの起業するっていう、だから、うん、アホの学生が一流大学で一流企業を受けるっていうことなんですよ。で日本は昔からなんか、まあ、例えば、ね、俺の時もそうやったら、やっぱ安定志向だったで、うん、安定志向なの俺ぐらいもやもん。
うん、まあ、悟りの世代っていうのはね、その、まあ、基本的にその夢を抱かないだけではないんですよ。満足をすぐしてしまうっていうところも結構ありまして、その旅行とかもなかなか行かないんですよ、悟りの世代って。旅行よりも、なんかインターネットとか見て、映像、まあ YouTube とかあるじゃないですか。動画見て、わあ、エンジェル、なんていうの
エンジェルフォール。
エンジェルフォール綺麗やな、みたいな。それで終わりなんです。行こうとしないんですよね。オーロラ見て綺麗やな、みたいな。だから、なんかその、まあ、そういった意味でのそのアグレッシブさっていうのがない、というふうにはなんか、まあ、歌われてますけど、まあ、あと、それですね。あと、コミュニケーションがすごい特殊なんで、なんです。もうネットとメールしかもう、ほとんどしないような、もうコミュニケーションの取り方で、相手になんか深入りしないっていうコミュニケーションの取り方をするんです。で、まあ、まあ、現実主義であるがゆえに結構冷め切ってるんですよ。どうせなんか、そこそこでいいや。どうせ。まあ、恋愛とかもなんか、なるべく、流れのままに行こうかな、みたいな、いうところがあって、勝負しに行かないっていうんですね。でもなんか、僕らの仕事って、小説とか、脚本とかもそうなんですけど、まあ、人の心を揺さぶるものを書かなあかんわけじゃないですか。まあ、それは熱意とか、まあ、友情とか情熱とか情愛とか、そういうのもやっぱり、書いていって人の心を揺さぶるっていくと思うんですけど、まあそれが悟りの世代が煙たがれるものなんですね。で、そうですね、彼らの心に響くような作品を書くには僕らはどうしていったらいいのかっていうのをちょっと考えてもらいたいですけど、どうですか？
でも世の中で流行ってる作品とかは、
うん、
結構そういう愛や情熱を歌うものがやっぱり流行るやん。
うん、
君の名はとかそうやん、完全に。だから、
うん、
本当は結局みんなそういうのを求めてるんやと思うで。
じゃあなんでその、あれなんですかね、その、冷めてるんでしょう、彼らは。今の若い子らっていうのは。
だからよく言われるのは情報が多すぎるっていう話、ね。
ああ。やっぱインターネットが弊害になってるという。
そういうふうな話ですね。
あ、実際でも本売れてないじゃないですか。
うん、
で、この若者が本買わないというのは、
でも売れる本はその一方でやっぱり売れるから、
ああ結局
みんなこれが面白そうとかこれやったら大丈夫そうみたいなので行くから偏るんちゃうかなと思う。
じゃあ、まあ、原因はだから悟りの世代が若い人たちが本を買わないっていう、まあ、ことは悟りの世代やからっていうことではないということ
ではないと思う、
うん、
だってもう活字離れうんたらかんたらっていうのは俺が高校生の頃からまあなんとなく言われとったから、
あ、そうか、
その15年ぐらい前の話だけどね、
うん、
まあ、逆に裏返してこう悟りの世代っていうのを裏うまく使ってそのベストセラーとか出すっていう処方っていうのはできないですかね。
何が受けるか本当わかんないしな、こればっかしは、
うん、
定番が一番って最近思っちゃう、う
ん、あのね、この悟り世代をうまく描いたラノベがあるんですよ。俺がいる、俺の青春はやはり間違っていなかったっていうラノベがあるんですけど、めっちゃ主人公悟りなんですよ。で、まあ大ヒットしてるんですよ。周りは結構そのチャラい人がおったり、その、まあその、モテモテの男がいたり、まあデフォルトなんですけど、まあ、その主人公がめっちゃ悟ってるんですよね。でその視点が面白いっていうのは斬新やっていうので、まあ、そのこのラノベはすごいっていう、その、まあ、賞があるんですけど、その賞を、まあ、3年間連続くらい1位で取ってるんですよ。だから、その作品、だから、まあ、そういうのを逆手に取るっていうのも結構僕らも使うべきかもしれないかな、ちょっと少し思うんですけど。そう、ちょっと考え、ずらいですか、そういうことって、やっぱり。だから、その、服、ファッションとかそうじゃないですか。ファッションとか、その、そういうコラーが多いから、その、そういうファッションを売り出すじゃないですか。うん、いや、僕らは文章ではそれを表せるのかっていう。
でも、悟り世代っていうのは、まあ、比較的若い世代やん。
はいはい。
でも、これから少子高齢化が進んで
いくわけで。また、これから、個人小説が流行るんちゃうかと、ちょっと考え
てる。そうそう。だから、若者のマーケットは少なくなっていくわけやろ。
ああ、そうか。う
ん、だから、それやったら、もうちょっと、上の人向けに、やる方が。
昔からそれを思ってて、テレビ局の人間なんかもね、その若い世代にこびたような番組作るすんだけど、いや、おっさんこそテレビ見てんのちゃうの、おっさんとおばさんがテレビ見てんのに、若い子、テレビ見いひん言うてんのに、なんでそんなドラマ作んねんとか、うん、ようわけ分からへんねん、おっさん向けの番組作りゃええやん。イルンピーみたいな。
すごいですね。
でも、おっさん向けの作品が比較的当たってるってとこもあるんだよね。例えば、ガールズ&パンターとか当たってるのも、要はガルパンおじさんと通称言われてる人たちが頑張ってるし、うん、で、あと何やったっけ、シン・ゴジラもそうやんか。あれもやっぱりその世代の人から受けてるわけだし、君の名は広くやってるけれど、
うん、
でもあれもその昭和29年を彷彿とさせるからっていうのでやっぱ言ってる人たちも多いし、
あと君の名はっていうのは主稽古の君の名のリメイクなわけ、
リメイクではないです、単にタイトルが同じだけなんですけど、
君の名はって俺はもうするしか待ち込まれてないんだけど、
だからそういう世代も狙ってるんちゃうかなと思いますけどね。
ダマクラかして
る、ダマクラかして、
うん、そうか、だからその本を買う少子高齢化やから、若い人らの目線に考えて僕らが作品を書く必要性はまあ薄いっちゃ薄いんですかね、やっぱり
特別な
人にこびてるっていうので一番やってはならないこと。
あのね、僕は専門学校で講師やってた時に痛烈に感じたのは、まあ、ジェネレーションギャップでどうしてもあるわけよ、講師の人と学生の間にはね、うん、と、まあ、思われがちやね。だから、まあ、例えば講師が、まあ、30代40代やったとして、専門学校入ってくるのは、まあ、18、19の子たちが入ってくるわけで、当然考えてることも時代もギャップもあるわけないんやけども、うん、でその講師がね、そのだから生徒たちに媚びを売ろうとするわけで、若者の流行ってるゲームをやってみたりとか漫画読んでみたりだとかするわけ、うん、そんなせんでええねん、俺そんなせんへんかったもん、七人の侍見ろ、吉川一見ろ、貴様たそんなもん知らんのかって読んで見てる人ってこんなものもあるって逆に思うねんって、
うんうん
うん、だって今のもペラッペラやもん、もっとすごいもんが昔あったやねん、ちゃんと知らしてみたら ちゃんと昔のを見て、でそれが今実に引き継がれてこういうことになってるんやって分かるわけやね、
うんう
ん、でそこはねちゃんと理解してくれる。で大人がそのあ今の子供たちは理解しないせえへんねやと、こういうのを古いと思ってるんです、うん、思ってるだけ。人間みんな一緒、うん、いや情熱が好きやし、うんうん、めんどくさいもんでもクリアするのいいわけやし、冒険もしたいわけよ。でも、うん、金がないのよ。
ああそうか。
だからそのいわゆる僕らの若い頃ったらあのもうほんまそのバブル弾けてから俺作家になったから、そんなにバブルの景気のいいのは知らんねんけど、でも、うん、大人たちはそういう遊びしてたわけよ。で若い人たちはそれを見てて、うん、わすげえなって思ってた。でお金を使うまた面白さとか、うん、お金を使ったらこんなおもろいことができるねいうのを見てたのが僕らの世代やねんけど、
うん、
まあおそらくこの1987年から96年ってもうバブル、もう物心をついた時にはもうバブルが崩壊して特にも青もあれへんような時代やから、
うん、
大人が窮屈してるから、うん、まあ、大人がもうなんか贅沢しないというか、これで我慢しなさいって言って子供にゲームを与えとった時代なのな、うん、じゃあ大人が悪いと思う、
うん
うん
うん、じゃあバブルの経験した大人の子供がそのまあ言うたらその原因を作ってる、
うん、それとまあバブルのもう経験の時とはもう発想も違うし考えも違うし、うんうん、ねまあ、おやじとかおふくろはバブル時代よかったんだ言うても、まあ、それやからはじけてわしらこんなんなってんねやったら言うしらきもあると思う、実を言うと、
うん
うんうん、そんなもう通用せえへん で現に通用してないやんかって、うん、いうのもあるんじゃないのかなと、
うん
うん、
そ
かだから今の大人たちが正しいと思ってたことは正しくなかったってことを子供たちがなんかしちゃってるような気もする、
うん
うん、だってそうなってねえじゃん。でもそれはねもう いつの時代にもあることやね、
うん、
うん、いつの時代にもあの昔のクレイジーキャットの映画見てたら、ね、昭和1962年3年の映画で谷木が言ってるわけよ。今の若いやつは何を考えたかわからないよ。今の若いやつは仕事しねえし、今の若いやつは今の若いやつは。って言うてんのよ、
うん
うん。で、戦前の映画見ても言うてるわけや、じい、ね、うん、今の若いやつは何を考えたかわかりませんな、とか言って。時代劇でも言うてるから、今の若い者がついていけませんな、で、ずらーって言うてる。
中心蔵なんか、それ。
そう
確かどっかの作品も解読してみたら今の若いやつは
だからあの人類一番最初に発せられた言葉が今の若いやつはいるかという記録もあるぐらいから、
うん、
ジェネレーションギャップで僕らの時もそうやったね。もう俺らの時の俺らがまあ30とかになったぐらいの時に20代の子たちだったらもう20代の子がもう今の若い子とついていきまへんわ、でも20代の子が若い子とついていかへん言ってんね、
うん、
もう見てるもんちゃうしやけど、でもまあ結構そのまま成長して結構みんなちゃんと社会回してるから、うん、そんなに心配する人ないんちゃうかなと、
うん
うん
うん、
それはその年取ったら誰けど大人とその若い人たちはやっぱりそれは環境ちゃうねん、うん、僕らの子供の国はそんなもんパソコンなかったしネットもなかったし、
うん
うん、そんなゲームなかった時代やんか、で今あるわけやから、
うん、
全く同じ価値観を持って言う方が無理やし、
うん
うん、で大人は分からへんねんもん、今の子供が生まれた時からそのネットの環境があってパソコンがあるからもう急にパパはやるけど、俺はもう俺は30過ぎてからパソコンやり始めたんだよ、分かるわけないよそんなもん、
うん
うん、だからまあ違って当然、
うん
うん、同じだったら気色悪い、
うん
うん、
だからねそのゆとり世代という言葉もそうですけど、
はい、
あの悟り世代とか変な意味の言葉を作るからあかんと思うよ、
ね、私も思います
あそうですね、
うん、だからそういう言葉を作っちゃうとなんかさもそういうものが存在するかのように見えてまうんよね、やっぱり言霊ちゃうけど、
でまあなんかそれで日本全体がそういうふうになんか向いてしまう、だって流行語大賞取りましたからね、悟り世代って
流行語もあるのかな、ただあのゆとりは国が作った教育制度ゆとりはあるよゆとり教育は失敗しました。
そのゆとりも本人たちがなりたくてなってるわけじゃないし、悟りの世代も本人たちが別にそれを意識してるわけじゃなくて、やっぱり環境や時代でそれたまたまそういうなんていうか、うん、なりやすい傾向にあるよぐらいなんじゃないかしら、
うんうん、
それにやっぱり若い人たちって私すごい思うんですけど、やっぱりその自分と比べてすごいやっぱあすごいなとか、やっぱり感性が違うな、賢いなって思うところもたくさんあって、いいところもやっぱりすごくたくさん感じるから、うんうん、やっぱりそのなんていうで自分たちの世代にもやっぱりそういいところがあるし、若い世代にもいいところがあって、上の世代にもみんないいところがあるから、そういうところで交われれば
間違えればすごいいいんじゃないかしら。
でもね、僕ね、こんなことあ言ってあれ、あれなんですけど、うん、僕今年祇園祭り行きたかったんですよ、うん、で友達集めて、暇なやつ集めて、まあ年下から僕の同世代ぐらいの子らと、まあ、誘ってたんですけど、うん、まあ、誰一人興味を示さなかったっていうね、うん、で京都の大門寺も行こうや言うて、うん、言うても誰一人興味を示さない、やっぱ若干あるんちゃうかなと、うん、
いや
行こうよ。
それはでもどの世代にもそういう人いますよ。
あ、います。僕5人ぐらい声かけたんですけど、うん、いえその大文字なんてもう一年、まあ、毎年見れますけど、うん、見たいじゃないですか、うん、あれを見ずにそのね人生終えるのがいいのか、
うん、
そ、あのあれを見て人生終えるのかって言ったら、やっぱ人生 見て終える方がいいと思うんですよ。
きっとね、じじばばになったら見に行くんだ
ろ
うな。あの、年重ねていくと、なんかそういうのが分かってくるしね、そろそろ死というものをこう意識にかけて、ちょっと今、寺で回ってみようかな、はかさかしようかなとか。
はい、
わかる。
そうか。
だから昔、演歌を聴いても全然いいと思わなかったのが、最近演歌を聴くと、あ、すごくいいんだなって思って。
うん、結構音楽も違うよ、ね、
変わってくる。
あ、
昔はね、もうほんまに若い頃はもうなんリズミカルな、なんかどんちゃかどんちゃかいい音楽だけど、だんだんとね、ブルースとか聴くな
ん
ね、演歌聴くなんね。
いや、絶対自分は聴かないと思って。
もうそうなるねんって。うん、落ち着きが必要となってくるね。若いところはね、ジャンジャカジャンジャカと言って、もうイケイケやねんけど、うん、ちょっと落ち着こうときは来んねんって。
うん
うん、それで、ちょっと京都行ってみようかなとか、
それは
結構なると思う。
うん、
あ、そうか。確かにな、あの今の若い子は別に京都の大門には行かないかもしれないけど、まあ、女の子とデートで海行くかって言ったら海行きますからね。
そうそうそう、
まあ行くわ、
ね、嵐山に行くからね、
うん、そう、
ほ、ね、んでお金かかってきて。普段デート、女の子とデートってやっぱどっか行くやん、やっぱりドライブ行くだとか、なんかどっか夜景見に行くだとかするやん、
うん
うん、その時に行くわ、
うん、
ああ、
なかなか男同士で山大文字見に行こうかっていうふうにはならへんよな、うん、
俺も
しかも20代の男
が
固まっていくっていうことだ
もん、まあ、俺もいけんな。
いや、だから僕の計画としては大文字を見ながらビールを飲んで、あ、すごいなみたいな感じで、ちょっとどんちゃん騒ぎしようやみたいなイメージやったんですよ。な
ここに女の子がおったらビール
行くかも。
女の子とかあんま知り合いがおらんだから知ってる。僕のせいやったんやな。
そうや。女の子は言ってるね。
ああ、そうか。
大体大文字でね、男何人でしょ、複数、うん。涙誘うや、なんとなく。
じゃあ、海田さん、私たちが行ってあげましょうか。
行きましょうか。
来年行きますか、じゃあ、大文字
に。ここメンバーで。
大文字ね。
大文字は。
なんで俺を入れようと。私は了解してね。
なんでそう嫌がる
の。めんどくさい。
なんかこれも、うん、そう、みんなそれぞれですわ。
はい、
うん。あ、でも、まあ、まあ一応、まあその風潮として、まあインターネットのせいで、まあその夢を抱かない、いや、まあ旅行行かないとかアグレッシブさがまあないわけです。なくなってきてるっていうのはまああると思うんですけど。まあちょっとね、やっぱりネットっていうのもちょっと考えようやなって思うんですよ。もうなんかもうみんなネットを使って、まあどうの、まあ悟り説、さっきの話もしたんですけど、やっぱりネット使って満足してしまうっていうのが、やっぱりインターネットっていうのをどういうふうにやっぱ使用していったらいいんですかね。やっぱその過度に依存してしまったら、やっぱ良くないと思うんですよね。で、今の子ら、今生まれてくる子とかもずっとインターネットに触れてるわけでしょ。でも昔とは価値観変わるんですけど、やっぱそれのおかげで、やっぱり、まあ、海外旅行とかオーロラとか見に行く人も減るんじゃないかなって、やっぱ携帯交換も生み出さないし、うん、インターネットっていうのも、どういう向き合っていったらいいのかなって思うんですけど。
僕はインターネットって、ものすごい情報量持ってるから、これで、うん、いろいろ面白い興味のあるものを見つければ、やっぱりさ、行くと思う。
うん、
やっぱり行くと思う。
やっぱ
金がないっていうのが大きいのかなって。日本今 GDP がまあ中国抜かれて3位って言ってるけど、1人当たりの 収入はもっと20ないんやからね、
うん
うん
うん、
確かにネットで見て、あ、行きたいと思ってもお金がないっていう、やっぱりそっちに先に行っちゃうもん。
で車持ってない免許持ってない人多いやろ、
うん
うん、そんなん行きようないや、
うん、
うん、でもまあ大人になったら行くか、
うん、
ちゃうんかな、
うんうん、大人になったら行くかな。
じゃあ中間管理職になったらやっと行くということなんでしょうかね。
いや中間管理職になったらね休みは取れへんね、うん
まあ、お宅の若い人だとか、なんかアニメとか映画とか何でもそうなんですけど、見た時になんか聖地巡りって言っていろんなところに
行き分け
なんじゃないですか、なんか、
うん、
巡りとか、
うん、
そういうのきっかけにいろいろ行く人もいるのはいるっちゃいますね、
うん、あ、そうか。
だから時間があってお金があればネットを見てる人たちもやっぱり実際に行って楽しもうとすると思うんだけどな。
実際弊害にはなってないんかな、やっぱインターネットって。
まあ、うん、弊害というよりはまあ、行った気になれるかな、微妙やな。
いや、その僕もね、その世界不思議発見かなんか忘れましたけど、うん、オーロラ見ましたよ、
うん、
綺麗やと思いましたよ、
うん、
あのでもそれで満足、まうん、確かにしなかったですね。
大体オーロラをね、見た人の全てがね、そっちを目指すのはあんま借りらんわけよ、
うん
うん、
なんか作品1個で爆発的にブームが起きるみたいなとかあるじゃないですか。
ああ、確かに、はい、
うん、
昔言ったなんか何だろう、若大将とかでエレキギターが流行ったりとか、
あ、
はい、ってくるので言うと、ああいう感じでね、いつの時代にもそういうのがあって、
うん、
なんかそういう始めたりとか、外でそういうなんか野外活動してみようとかなったりするのもちょいちょいあるから、いつの時代でもなんかそんな感じじゃないかなと。
こういうのって通過変ね、なんか廃れたり流行ったりするわけよ。まあ、僕はそんなに若い人に対して心配はしない、
うん、
警告はするけど、大人としてね、まあ、俺の塾持ったりしてるから警告はするし、うん、こういうことはやっとけよとか、こういうのは見とかんとあかんでとは当然言うけど、まあ、でもまあ今のね、大人でね、若いやつって言ってもダメでしょういう人多いね、大学としてたりしたりくせにな、うん、それは俺ちょっとそんなやつが大学としてたらあかんやと思うねんけど、うん、おるよそういうのは、うん、言ってもどうせ無駄ですやんって言うから、いやちゃうねん、言うとこはええねん、今は無駄でも言うときは言うた言葉は10年15年後に覚えてるから、その時あこれはことこういうことやったんやって分かるときに来ると、いや言ってるから分かるわけで、言うてへんから気づきもせえへんやんかって、だから言うべきやねんやねんけど、言わへん大人がちょっと多いわね、
うん、
だからこの大人がやっぱり悟りしないのか、なんかゆとりなのか白気なのか知らんけど、
うん
うん、そのこと言ってる大人がダメなんじゃないかなとは思うけどね、
うん
うん、
まあ言うたら教育ってことですかね、やはり教育、
う
ん、
教育制度よりも教育する人間の質違う、
あ、
日本の教育制度っていいっていう話やんか、やっぱり世界的に、うん、僕はこんなに教育してて、やっぱりあの子供たちがあの同期がけするなんていうのは国は日本しかないらしいからね、
うん
うん、みんな掃除のおばちゃん、専門のおばちゃんたちがいて掃除するんだけど、
うん、
もう子供たち掃除をする、子供たちが給食を運んできて自分たちでね、うん、入れ出するっていう、もうそれがもう特に中東の国なんかも日本はすげえってこれ見習おうやって中東でそういう日本の教育を得られて知るぐらいやね、
うん
うん、だから今そういう意味で特別精神であるだとか、自分たちで自分たちのことは自分でやるんだっていうような教育は、うん、やっぱ日本はやっぱりすごいよね、
うん
うん
うん、
平和主義者が多いやんか、
うん、
日本人っていうのは、まあちょっとネットのおかげで引きこもり平和主義者になっちゃってるけどね、本当は積極的姿勢を平和主義者じゃないといかんねんけどね、
うん、
引きこもり平和主義者っていうのは自分さえ平和ってええねんっていう、
うん、
自分さえ平和っていいのいいええねんいうのがよくおるから平和なんやけども、うん、でもいざ何かあった時にこいつらは何ができるんやの話やんか、いざ何かあった時にちゃんと俺には守るもんがあるって、守れるだけのやっぱ力も持ってなきゃ平和は維持できへんやんか、
うんうんうん、
攻めてきたら、じゃあ私殺してちょうだいとか、
うん、
私の恋人差し上げますみたいなこと言うのかって話やんか、
うん、
それは嫌やんか、じゃあ抵抗するやんか、でもその抵抗するだけの力を持ってるのかってことになると、ちょっと持ってないんじゃないのかなと。でも自衛隊に入る人は増えてるんだけどね、
うんうんうん、話もちょっと、まあ、長場なんですけど、それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作品ネタラジオは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想など、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか、トモさん。
下の世代に 恥ずかしくないようにしたいと思います。
まあ、震災とかそういう災害があった時も若い人とか頑張ってる人いっぱいいたんで、まあ、そんなに気にすることはないかなと思います。
まあ、その悟りとかゆとりとか言われてる世代の人間ではありますが、まあ、やっぱりいろいろ活動的にやっていけたらなと思います。
私29歳プラスアルファなので悟り世代なんですけど、悟り世代代表として頑張ります。
プラスアルファ言うてるのアルファがどんだけのプラスやねん。
それは話を聞いてる皆様のご想像にお任せいたします。
はい、昔の私が悟り世代だよなとも言ってましたね。
最後の先生何か。
はい、ね、11月にねちょっといろんなイベントが立て込んでおりますので、ちょっと怪談イベント聞きたいなという人は大木一郎からちょっと、調べていただければダークナイトとか闇語りフェスティバルとかいろいろありますんで、また来ていただければなと思います。はい、
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。